If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えしたお客様はですね、今教育界で非常に注目される活動をされている方でございます、元小学校の先生で長年不登校の課題に向き合って、現在は不登校の子どもたちを支える活動をされていらっしゃいます福田遥さんです。こんばんは。
こんばんは。
ね、福田さんとは以前からいろいろトークをやったりしましたもんね。
そうですね、一度関西の方でお話しさせてもらいました。
このポッドキャスト番組子育てのラジオティーチャーティーチャーをスタートし大人気でね、
ありがたいことにおかげさまで
賞をもらってましたよね。
はい、一度ジャパンポッドキャストアワードで。
すごい。そんな福田さん本当に好青年なんですが、
いやいや、
今回は不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方というこれ素晴らしい本を書かれましたね。
はい、
ね、いかがですか出版されて。
いや、やっぱり本になるとすごく家族も喜んでくれて、いろんな方に届いて嬉しいですね。やっぱり
ね、これ不登校普通ピンチだと親御さんとか思っちゃうと思うんですけど、
はい、
チャンスなんですね。
チャンスですね、
うん、どういう風にするとチャンスになるのかってのが書いたん
で
ね。
はい、そうです。
そしてこの一生ものの自信、これもちょっと刺さる言葉ですが、
はい、
どうですか一生ものの自信。
一生ものの自信になると思っています。子供たちの姿を見ていると、うん、不登校が原体験となって今やりたいことが見つかっているっていう姿をたくさん見てきたので、
これまで本当不登校のお子さんそして保護者の方に寄り添ってこられて、もともと福田さんが不登校という問題に興味を持たれた理由ってのはどういうきっかけだったんですか。
もともと僕は小学校の教員をしていたんですけど、うん、その時に自分のクラスにも学校に来ていない子どもたちがいたのと、学校中見渡したらたくさん学校に行ってない子たちがいることに気づいて、
うん、
これはもしかしたら学校がアップデートしなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに考え直して、で思い切って飛び出しちゃって新しい選択肢を作ろうというところで活動につながってますね。
ご本の中でも平和型不登校って言葉が使われてて、これ今最近のなんか傾向があるんですね。
そうですね、理由がない原因がないっていうのが特徴で、
前はこういう理由で不登校ってのがあったんだけど、今はなんとなく不登校という。
そうですね、周りも自分もなぜ学校に行きたくないのかがわからない、だけど体が動かないっていうような特徴がありますね。
これもリスナーの皆さんの中でもね、非常に関心が高い方も多いと思います。ということで、今夜は元小学校の先生です。書籍不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、こちらの著者福田遥さんをお迎えして、福田さんが、本当に現場で寄り添って見てきた不登校のリアルについて伺っていきます。福田さん、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは福田さんのプロフィールご紹介させてください。福田遥さんは1995年福岡県のお生まれです。九州大学教育学部をご卒業後、5年間小学校の先生として勤務、退職後はおよそ8ヶ月にわたり世界各地の教育施設を訪問されました。その後、学生時代からの友人であった秋山仁さんとともに2023年4月ポッドキャスト番組子育てのラジオティーチャーティーチャーをスタートし MC を担当されていらっしゃいます。さらに2024年には株式会社ティーチャーティーチャーを設立し、無料のオンラインフリースクールコンコンを開講されていらっしゃいます。ということでね、このコンコンってどういう意味なんでしたっけ。
コンコンはですね、コンパスから来てて、
うん、
方位自身と、
はい、
自分の進むべき道をもう一度見つけ直そうということで、
あ、そこからコンコンって言ってんだね。なんかドアをコンコンって、はい、
よく添えて間違われたりとかもしますけど、
でも一発で覚えていい名前ですよね、はい、オンラインスクール
子供たちも覚えやすいようにコンコンにしました。
今不登校の子さん増え続けてるというふうにもよく言われてるんですけども、文部科学省の令和5年度の調査では全国で約30万人を超えてると。どうですか、実感としては。
もう実感としてはすごいありますね、うん、やっぱりそうやって教室に机が空いてるっていうのが目立ったりとか、あとカフェに行ってもいろんな親御さんがうちの子が学校に行けなくなってとかっていうふうに相談してるのも見かけますし、
はい、
本当に身近な問題になってると思いますね。
これ令和型不登校はなんとなくで理由がわからないっていうふうにおっしゃってましたけども、これ当事者の子どもたちってのはどんな気持ちでいるんですか。
いろんなパターンがあるんですけども、うん、そもそも学校に行く意味がわからないっていうような子もいれば、行きたいんだけどどうしても体が向かわないっていうような子もいたりとかして、本当に様々ですね。
でも親御さんはやっぱりかなりいろいろ困ったり悩まれたりして相談してくるんじゃないんですか。
そうなんですよ、悩みが深刻で仕事にも影響したりとかっていうのがあったりとか、親子だけで過ごす時間が長くなることによって関係が悪化したりとかするので。
あ、そうか、あんまり長い時間いると親子といえどもちょっとなんかね、
そうですね、
すれ違いとかあったりとかしちゃいますもんね。
あります。もともとは教育機関が担うべきことも、うん、親御さんのところに責任のしわ寄せがいったりとかするので、
はい、
親が勉強させなきゃいけないんじゃないかとかっていうふうに思ったりとかして、
そうか、
どんどんどんどん関係が悪化するっていうのはよく聞きますね。
今回の5本、不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、これ僕ね素晴らしいなと思ったのは、もちろん今ねいろんな学びがあるんで学校に行かなくてもホームスクーリングとかいろんな学び方があるという見方もあるんだけど、
はい、
やっぱり学校は大事ですもんね、そうは言ってもね。だからこの本は学校に行きたくなるというか、行けるようになるにはどうすればいいのかっていう、そこが書かれているのが親御さんにとっても、あるいはご本人にとっても参考になるんじゃないかなと思ったんですけど。
ありがとうございます。実際学校行かなくていいよっていうメッセージを発信するのもすごく大事なんですけども、子どもたちと関わっていく上で本当は行きたいんだけど行けないんだっていう子も中にはいたので、
うん、
もう学校に行くっていう選択肢もしっかりサポートできるような本になったりとか、だけど学校が全てじゃないので自分が選んだ道に再び出発できるようなノウハウっていうものをこの本の中に入れ込みました。
ユタボンというね、
はい、
不登校の子と僕小学校の頃から彼と知り合いで、ユタボンでも最近学校行って勉強して、
はい、
高校卒業資格っていうのかな、大学受けられるやつも自分で取って
ましたね。感動しました。
だから彼ずっと学校行かなくてもいいよって、まあそれはそういうこともあるかもしれないけど、
はい、
でも自分でやっぱり学ぶ意味見つけて、
はい、
今自分で学校行ってますよね。どうですか、ユタボンみたいなちょっと有名なケースですけど、
はい、自分で意義を見出していったっていうのも本当にいいケースだなっていうふうに思いました、うんうん、生かされていくっていうのはやっぱり難しいし、
うん、
なかなか効果を発揮しない部分も多いんですけども、
うん、
ああやって自分で納得感を持って再び学び出すっていうのがすごく良かったので、ああいった姿を増やしていきたいなと思いましたね。
ぜひこの不登校いろんなことで関心がある方は読んでいただきたいんですけど、ちょっとねご著書の中で僕おーと思ったのが酔い出しという言葉があって、
はい、
これどういう言葉かちょっとご説明いただけますか。
僕が大好きな言葉なんですけど、
はい、
岩井さんという方が提唱している言葉で、ダメ出しの反対で、
うん、
ダメなところを見つけて声かけるんじゃなくて、子供の良いところを見つけてそれを言葉にするっていう言葉なんですけども、一定の評価基準をもとにここが足りてないよねとかっていうダメ出しじゃなくて、子供がすでに持ってる良さ、すでにできてるところに目を向けて声をかけることによって新しいことにチャレンジしようという勇気が湧いてきたりとか、自分を認められるような自信がついてきたりとかするので、うん、この酔い出しっていう言葉には本当に助けられていますね。
ついねなんかダメ出ししちゃうことがあるけど、そうじゃなくて酔い出しをすると、
はい、
これが一生ものの自信につながっていくんですかね。
つながっていくと思います。どうしても今学校の中では相対評価が多くて、テストの点数とか比べられたりとか、何かできなかったら LINE で友達に言われたりとかするようなこともある中で、一旦その相対評価の渦から抜け出して自分を見つめ直すきっかけになったりとか、あとは自分はもうすでにここができてるよねっていうところを見つけられるようなきっかけになったらいいなっていうふうに思ってますね。
今回の福田さんのご著書、言葉の力がすごいなと思うんですけど、もう一つね僕すごくうわーと思ったのが天秤の法則、
はい、
これはどういうことなんですか。
天秤の法則はちょっと冷静に状況を判断する上で使いたいのが、
うん、はい、
例えば学校と家庭っていうものを天秤にかけた時に、本人にとってどっちがプラスになってる状態かっていうのを考えるっていうような方法で、 天秤の学校側にマイナスの要素が多ければ多いほど学校に行きたくないし、
うんうん、
逆に家庭の中にプラスの要素が多ければ多いほど家庭にいたくなるっていうようなことなので、今冷静に学校のマイナス要素は何なのか、でこのマイナスの要素をきっちり解消しなければ学校に向かおうとはしないし、逆に学校の中でプラスの要素は何なのかっていうのを考えて、このプラスの要素をどんどん増やしていくっていうのをアプローチとしてできれば、子供は学校に自分から向かい出すっていうのは何回も見てきましたね。
何回も見てきた。
はい、
やっぱり福田さんのその本当に子供に寄り添って経験からね出てきてるこの言葉ですから、すごく力があると思うんですが、いや本当にでも今令和型不登校で理由がわからないでね学校に行けない子供たちいますけど、この一冊がひょっとしたら変わるチャンスになるかもしれないですね。
そうですね、学校が本当に全てではないんですけども、学校に行きたいと思った時に行けるような自信はつけておきたいなって思ってるので、なんかそのきっかけになったらいいなとは思ってます。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、こちらの本を書かれました元小学校の先生です福田遥さんをお迎えしてお話を伺っています。この不登校をチャンスに変えるってのは、これ何がきっかけでその不登校をチャンスに変えることができるんですかね。
そうですね、やっぱり勘違いを解いていくっていうのがすごく重要で、うん、どういう勘違いかっていうと、まあ、自分はできないんだとか、
うん、
自分はダメな人間なんだっていう勘違いしてしまってることが多くて、うん、それは環境のミスマッチですよね。もしかしたら先生と合わなかったかもしれないし、友達と合わなかったかもしれないし、その学校の方針と合わなかったかもしれない。だけど本当は自分の得意なこととか好きなことがあって、そこを突き詰めるとたくさん認められるような経験ができたりとか、自分の楽しい時間が過ごせたりとかするので、そこを見つけることができれば本当に自分のやりたいことを見つけてモチベーションが上がったりするっていうのがありますね。
なんかご著書の中でも認知の歪み、
はい、
というようなことが書いてますけども、実際それでちゃんと自分と自分の周りが見れてないお子さんもいらっしゃる。
そうですね、やっぱり完璧にしなければならないとか、うん、100点を取らなければならないとか、なんかそんな風なこう完璧主義だったりとか、あとこれはするべきものとかって、このべき思考にとらわれていたりとかして、だから結局それによって体が動かなくなったりとかしてるので、そうじゃなくて自分のできる小さなスタートができれば、その成功体験によってまた新しい挑戦ができたりとかするってことは分かってもらえることもありますね。
ね、この一生ものの自信って大人たちでも欲しいよっていう人もいると思うんですけどこれどういうものなんですか、一生ものの自信って。
一言で言うと自分の物差しを持つっていうことだと思っています。やっぱり周りの目を気にしたりとか、周りの評価はどうだろうっていうことも大事なんですけど、
はい、
そこだけじゃなくて、自分はこれをやりたいな、自分はこれをやってる時は幸せなんだってことを持つことで、周りに左右されない幸せな時間を作ることができたりとか、その時間を増やせば増やすほど自信が湧いてきて新しいチャレンジができたりとかするので、そういった自分の物差しを持つことで自信が湧くんじゃないかなっていうふうに考えています。
他人との比較がどうしても学校ってありますけど、
はい、
そこじゃないってことですよね。
そうですね、一回そこから離れてみる、離れられているんで、それをチャンスに変えていこうっていうところですね。
私以前市川團十郎さんが市川海老蔵だった頃に空海のことを一緒に勉強したことがあったんですけど、
はい、
海老蔵さんその頃空海すごく興味持ってて、で空海の本読んでたんですけど、海老蔵さんその時なんて言ったかというと、茂木さんこれ俺が読んだ生涯で2冊目の本ですって言ったのえーとか言って、例えばじゃあ本何冊読んだってお友達と比較して、あーなんかこの子もこんなに読んでんだって思うんじゃなくて、ね、海老蔵さんみたいに今空海に興味があって空海勉強したいから読んでんですって言って、いや俺なんかすごいなと思ったんだよその時ね、
うん、
そういう他人との比較じゃなくて自分がやりたいことを、確かに市川團十郎さん一生ものの自信ありそうだもんね。
ありそうですね。
でもやっぱりそれぞれのこの個性の生かし方についてはどうですか。
そうですね、もう個性はやっぱり僕も大事にしているし、その個性を見つける時間っていうのはやっぱり大事だと思ってて、それは周りとの比較とか経験も大事だけど、一方自分の内面と向き合う時間っていうのも大事だと思うので、その内面と向き合う時間をいかに作れるかが大事かなとは思っていますね。
皆さん本当に令和型不登校、これね今僕もいろんなところで悩んでらっしゃる親御さん、そしてご本人の方お目にかかることがあります。ぜひ今回の福田遥さんの不登校をチャンスに変える 一生ものの自信のされ方、本当に素晴らしいんで、ぜひ皆さんお読みいただきたいと思います。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、ドリームハート。今夜は、不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、こちらの本の著者で元小学校の先生でもある福田遥さんをお迎えしお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。今回ですね、ご紹介しました福田さんのご著書、現在角川より発売されています。ご興味を持たれた方、ぜひ手に取ってみてください。ということで福田さん、このね、放送を聞いてすごく興味を持たれた方も多いと思うので、ぜひそういうリスナーの皆さんにメッセージをお願いしてよろしいでしょうか。
はい、もう今世の中でやっぱ不登校に対するネガティブなイメージがあって、すごく否定的な言葉もあったりすると思うんですけど、僕はそういった子たちとたくさん関わっていて、もうチャンスだと確信しているので、まあ、そういった認識を持つことができるようになるっていう意味でこの本を手に取っていただきたいですし、また具体的に何ができるかっていう行動ベースで書いているので、子どもとチャンスをつかむきっかけにしてもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。福田さんには来週もお越しいただき、引き続きこの不登校の課題はもちろんですね、福田さんのこれまでのね、教育現場での経験、そして現在の活動などなどお話を伺っていきます。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今夜はですね、元小学校の先生で不登校の子どもたちを支える活動をされていらっしゃいます福田遥さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜は不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、こちらの本の著者で元小学校の先生でもいらっしゃいます福田遥さんをお迎えしてお話を伺ってきました。いかがでしたでしょうか。福田さんがおっしゃる令和型の不登校、なんとなく学校に行きたくない、行けない、本当増えてるみたいなんですよね。だそんなね、お子様たちにどのようにね、ポジティブにものを考えて、そして自分の個性を生かして一生ものの自信をつけていただくか、そのサポートするかって、本当にこれ未来に関わる大切なことだと思うんですね。福田さんがされてる活動に本当に心から敬意を表したいと思いますし、またこの本の中にね、そういうお子さんを支えるさまざまな知恵が書かれていることに本当に感銘を受けました。ぜひ皆さんもこの本を手に取ってですね、子どもたちの未来を開くヒントを掴んでいただけたら嬉しいなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスでは、ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も福田遥さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。